POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、車大好きアイドル富田鈴香です。今週は私が担当いたします。よろしくお願いします。いやこの番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。なんですか、今日はフットサルの後です。違う、最近こういう服好きなんですよ私。ちょっとストリート系、これでも前もね話しましたよね、ストリート系が好きだって。なんか綺麗め系のね、もう系統には飽きてしまったんです。これストリートじゃないんですか？ストリート風ですよね、ボストン。私ボストンがどこかもあんまりわからないんですけど、アメリカ。あーそうなんですね、行ってみたいな。これストリートじゃないんですか？いやストリートです。ストリートの中にフットサルが入ってるんですよね多分。だからおあのこういう丸い円で、ストリート系の中にフットサル、アメフトとかそういうなんか系統のが入ってる。違う、ストリートではない。私ストリート履き違えてた。この23年間、ストリートっていうのは例えば原宿の裏側のなんかちょっと裏腹みたいなところをスケボーで走ってる感じの方々が着てらっしゃる、ちょっとラフでダルダルってしてる感じの系統で、これはだからちょっとラフでユニフォームっぽいダルダルとストリート歩いてる感じ。なんか個性を出していきましょうとなった時に、いやでもまあ言ってしまえば最近流行ってるんですよね多分こういう服が。韓国からちょっと流行り出して平成っぽいなんか Y2K みたいな、何にも分かってないやつみたいになるじゃないですか。まあこういう服の方が動きやすいっていうのが一番かもしれないですね。でも可愛いですよ、自分が可愛いと思った服を着ましょう皆さん結局。はい、ということで最近はですね、私あの三重県に一人旅しに行きました。初めての一人旅です、23年初めて。で新幹線とか特急券のチケットも自分で取って、朝6時から牛タン弁当を食べて愛知に行って、そっから特急に乗り換えて三重に行ったんですけど、まあ三重に行った理由としてはどうしても鳥羽水族館のラッコを見に行きたくって、もう絶対会いたいと思って、今24時間 YouTube で見れるんですよ、ラッコの生態、生きてる姿を。それでどうしても見に行きたいなと思って、わざわざ、そうですね、あのオフの日があったんで伊勢神宮に行ってから鳥羽水族館に行って、鳥羽水族館に行ったんですけど、私充電が本当に、充電器をかさぶるから持ってきたくないなと思って充電器持ってかなかったんですよ、モバイルバッテリーを。そしたら鳥羽水族館でラッコ取ってたらもう携帯の充電 5% とかになっちゃって、やばい、あの借りれる充電器探そうと思ったんですけど、鳥羽水族館から鳥羽駅まで10分くらいかかるんですよ。で鳥羽水族館のところに借りれるモバイルバッテリーあると思って、もうふふんって、まああるからいっかと思って行ったんですけど、なくって、もうあと充電 3% とかになった時に歩いてあの鳥羽駅まで戻って、でほんとギリギリ、あのその借りれるモバイルバッテリーって充電ないと借りれないんですよ。だからもう本当に終わるかと思って、携帯なしで帰れないじゃないですか。帰れるけど、そうどうしてもやっぱり買いたくなかったっていう、ケチですよ私結構。でも出すときは出します、車のようにね。どうしてももう充電器だけは、コードとかもできればネットで安く買いたい。そう、それでもう死ぬ気で走って、で 3% で借りれたんですやっと。でまたまた鳥羽水族館まで、鳥羽水族館まで戻ったんです、また10分かけて。往復ですよ。普通あの再入場のあのなんか LED ライトで光るスタンプを皮膚に押して、しかもそれ1個押すじゃないですか普通。でも1個で入れるか不安で、腕に5個くらいあの LED で見えるスタンプを押して、わざわざ鳥羽駅まで戻ったっていう。だってあれ1個押してそれが押せてるか心配じゃないですか。早くいつラッコ出てくる。ラッコ、ラッコの話はもうないですよほとんど。ラッコはただただ可愛いっていう。ラッコの動画めちゃめちゃ撮りました本当に。 でもそのラッコを飼育してたお姉さんがかっこよすぎてそっちばっか見ちゃってたっていう、ラッコじゃなくって。車で本当は行こうと思ったんですよ、ジムニーシエラで。でも7時間ぐらいですかね、あの鳥羽は。多分三重行くまでは7時間もかからないんですけど、鳥羽まで行くってなったらちょっと三重をこうなんて言うんですか、 U の字に行かなきゃいけなくって、いやーちょっとジムニーシエラで7時間はまだきついかなと思って一人で行きたいっていうのもあって電車で行ったんですけど、いやちょっとやっぱり寂しかったですね。やっぱ友達いない自分を実感しちゃいましたし、ちょっと寂しかったですし、なんかこの可愛さを共有できる人が、あのインスタグラム見てくださってる方しかいない、今そんなにいっぱいいるんですけど、はい、ジムニーシエラ、フルで言わないとダメです、あのジムニーではなくジムニーシエラっていうことを、これ良くないですかね、あのジムニー乗りの方にはちょっとね、わかるかもしれない、ジムニーシエラって言いたいんですよね私は。謎のプライドが、こだわりがあって。あ、そうなんです、46時間テレビっていうのが、先日ありまして、私はそこで、サーキットをなんと走ってきました。スーパーフォーミュラ、お、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、私これエレクトーンの発表会で弾いたことあります。スーパーフォーミュラのなんと2年も連続チャンピオンを取ってらっしゃった、去年は違かったんですけど、野尻智樹選手になんと来ていただきました。現役もう本当に神ドライバーの方です、本当本当にすごい。私スケジュール、野尻選手ってめちゃめちゃ忙しいっていつもお聞きしてたんで、まさか野尻選手に来ていただけると思わずありがたいですね。もうめちゃめちゃ楽しかったですよ、走るの。最初はちょっと怖かったんですけど、なんかスラロームっていうコーンをこううねうねして走るやつやったんですけど、本当あのコーンスレスレで、よく当たらなかったなと思って、やっぱちょっと才能あるんじゃないかなとかあれ思っちゃったんですけど、いやレース走りたいなって思ってハマりそうです。でもサーキット借りるのってめちゃめちゃお金かかるんですって。で私サーキット走るのってライセンス必要なのかと思って、で国内 B ライセンスみたいなの取ったんですよ。ライセンス取ったのって思うじゃないですか、動画見るだけで取れるライセンス取ったんですけど、まだそのライセンス取れましたよっていう許可証みたいなの取りに行くのめんどくさくて取れてないっていう。でも走りたいですね。でもジムニーシエラじゃちょっとサーキット本気で走るにはちょっと向いてないのかな。なんかガチでレースを走れる車が欲しいなって思って。いや2台目はちょっと駐車場がね、まあ現実的な話になっちゃうんですけど、駐車場が売って売れない売れない、そんなのもう大炎上ですよ。ジムニーシエラ車買いましたって言って、いやでも2台目欲しいなとか思っちゃってはいますよね。いやなんかマニュアル、そうだからマニュアルは早く撮りたいんですよね私は。でも46時間テレビが本当に、私結構本当にスタジオのリアクターとしても結構 MC とかも出てたので、3日間で2時間ぐらいしか寝てないみたいな、メイクもしなきゃいけないじゃないですか私たち。だから本当なんか意識朦朧としながらやってたんですけど、みんながあんな私がサーキットで走ってる動画を楽しく見てくれると思わなくって、なんか感動しちゃいました。そうですね、46時間テレビめっちゃ楽しかったですね。大変でしたけど、多分もうここ7年で一番大変でした。でも本当にここ乗り越えたらちょっと見える世界変わると思って3日間乗り越えたんですよ。でも無事乗り越えましたね、放送事故は起きず、みんなが本当に頑張ってたんでね、はい、という感じですかね。ということでオープニングはこのぐらいでいきたいと思います。私あの三重県行ってた時にもう米米クラブさんの曲めっちゃ聴いてて、あ、何でしたっけ、ロマン飛行、ロマン飛行ずっと聴いてたんですよ。今日じゃんって、聴くの今日だろ、この曲は今日のためにあったんだぐらいの曲だと思って、特急乗りながら米米クラブさんの曲聴いてた。本当になんか、はぁ、今旅行してるなっていう気分になったっていう。だから今日はコメコメクラブさんの曲を流したいと思います。はい、それでは聞いてください、コメコメクラブで一筋になれない。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしております。ここで7月3日4日に行われたイレブンスシングルひらがな日向坂46ライブについて軽くお話ししたいんですが、イレブンスシングルってなかなか言わないですよね。イレブンスシングルかっこいいな。11枚目ですよね普通。いや、4日の高本彩花さんの卒業セレモニーにサプライズで登場させていただいたんですけど、そこでね初めて永遠の白線を全員でやったり、アートジョイフルラブをねやったりしました。3日はちょうど FNS 歌謡祭が被ってたので配信で途中からしか見れなかったんですけど、4日は会場でみんなでね楽屋でそのモニターを見て、選抜メンバーで、はい、全員で見て、暗くしてね、映画館みたいな感じで見たんですけど、そうですね、3日のひらがな日向坂のライブも、本当今思い出しても結構涙が出そうなぐらい、みんな輝い、全員が輝いてるライブでしたし、正直すごく羨ましいなっていう気持ちにもすごくなったライブだったなと思います。やっぱね、一人一人がセンターをできるって、すごいことですよね。日向坂は割とみんながセンターをやったことある感じではないのかな。2期生とかもその楽曲、2期生こそそのライブをそんなに2期生だけでやったことがなかったので、鬼滅曲でセンターをやるみたいな機会は1回あったりするんですけど、やっぱりなんか自分たちの楽曲でセンターをできるっていうのはすごく羨ましいことだったなと思いますし、何より楽曲と一人一人センターをやる曲あるじゃないですか、それのマッチ度がすごかったですね。みんな合ってた曲に、いやいいですね。やっぱかっこいい曲やってみたいですもん。私もかっこいい曲でいつかやってみたいなと思いますけど、なんせ私の初めてのセンター曲がニャーニャー言ってる曲っていうあれも可愛いんですけどね。やっぱかっこいい曲でみんなねパフォーマンスしてるの本当かっこよかったですね。またねいつか花ちゃんズでやれば、花ちゃんズねライブもね有観客でできなかったんで、そうなんですよ、あれは無観客のコロナの時のライブだったので、なんかライブやりたいなっていう気持ちにすごいなりましたね。あとはそうですね、ライブといえば東京ドームで行われたニュージーンズさんのファンミーティングに久美さんと行ってきました。イエーイ、もう最高でした。本当可愛かった。もう私実は本当ニュージーンズさんがデビューした時から好きで、あんまり言ってこなかったんですけど、もうね私ハニちゃんって子が推しなんですよ。もうハニちゃん大好きで、で聞いてください、これアイドルがする、現役アイドルがする話じゃないと思うんですけど、実はエキサイトシートの最前だったんですよ。信じられない、すごくないですか。クミさんありがとうございます、感謝ですという感じで、しかもエキサイトシードの最前ってだけですごいのに、まさかのそこでトロッコが止まったんです。しかもメンバーがまさかのハニちゃんとミンジちゃんがトロッコ乗ってきてくるっていう奇跡的で、トロッコ入れ替わらないからそこに来たメンバーしか近くに会えなかったんですけど、まさかのハニちゃんとミンジちゃんでした。これ勘違いじゃないんですけど、本当にファンさんもらいました。本当本当なんですね。みんなこれ絶対ね、ファンの人特有の勘違いだって思うかもしれないんですけど、もう完全に私にファンさせて、絶対私でしたもん。もう私しか見てなかった。だから、一回ハニちゃんとの世界ができたんです。いや、クミさんじゃなかったです。そうそう、私でした。クミさんに聞いてみてください。クミさんも言うと思います。ハニちゃんと二人の世界だったよって、後でクミさんにも言われました。でもまあ、そんなね、ファンさせてもらうために別に行ったわけじゃなくって、楽曲が本当に大好きで生バンドだったんですよ。でもなんか本当に良かったです。もうグッズもすぐ売り切れちゃうんですよ。今日も実はニュージーンズさんのグッズ持ってきたんです。これハニちゃんのイラストのバッグなんですけど、グッズも可愛い。はい、ということでグッズも可愛いです。私たちも可愛いグッズを作りましょうということで、ステッカーをできるんです。皆さんほっと一息のステッカーが出来上がりました。イラストをね、ひなちゃんとみーぱんさんと私がイラストを描いたんですけど、まあ締め切りギリギリに描いたんですけど、明日締め切りにしますって言われて、その明日がオフだったんですよ。だからこのステッカーにもう4時間ぐらい描きました。私は もう私の4時間を身を削って書いたステッカーです。え、これまだお披露目しないんですよね。ざっくり説明しますと、まあ、ほっと一息はローソンさんプレゼンツということで、あのカフェでみんなが楽しんでるみたいなイメージにしたくって、あ、これコーヒーカップです。どんぶりじゃないですよ。取ってついてるじゃないですか。どんぶりじゃないです。コーヒーカップの中にひなちゃんとみーぱんさんと私が3人で溺れてるっていう、ちゃんと個性も出てるんですよ。髪の色とかも本人たちに近づけてキャラを出してみたって。あとこれね、気づく方は気づくと思うんですけど、みんなに動物の耳がついてるんです。みーぱんさんはワンちゃんで、ひなちゃんがパンダで、私は鹿、鈴鹿の鹿で、このフォーメーションも実は迷ったんですよね。この3人のフォーメーション、センターにみーぱんさんを置かせていただいて、横で挟む2期生ということで、もうこれ本当に結構色とかもこだわって、やるならガチでやりたかったので、他のメンバーの見たいです。私どんな感じなんだろう。かわいい。これ絶対ミーパンさんですよね。かわいい。ざっくり説明すると、あのパン、食パンがコーヒーを飲んで喜んでるっていう。かわいいですね、ミーパンさんらしくて。え、ひなちゃんどういう感じなんだろう。あれ、なんかちょっと似てないですか。え、かわいい。え、待って、ジムニーシール走ってる。あー、なんかちょっと私ひなちゃんとちょっと感覚似てるかも。ね、ミーパンさんとひなちゃん3人でやってるっていうのもあって、この3人の何かをトレードマークを入れたいっていう気持ちが。え、ちなみにこれのこの動物なんだ。いやでもすごいかわいいね。ちゃんとみんなだから考えて書いたので、完成までねもうちょっとかかるので、皆さんには今後随時お知らせしていきたいと思います。ゲットしていただきたいです。はい、これはあれですね、プレゼントになると思うので、メールでゲットできるみたいなので楽しみにしててください。ということで、普通オタ紹介していきたいと思います。はい、広島県24歳男性、お日様なおひな様さん、ありがとうございます。スージーこんにちは。少し前に放送された世にも奇妙な物語見ました。見ていてなんか一瞬だけ篠原涼子さんが入っていたように感じたのですが、あれは気のせいだったのでしょうか。え、ありがとうございます。え、どこにいました。嬉しいな。やっぱり篠原涼子さんってもう日本を代表するような女優さんだから、これは褒め言葉ですよね、きっと。え、違いますよ。だから私は本当に篠原涼子さんに寄ってってるんじゃなくって、なんか年齢を重ねるごとに篠原涼子さんの魅惑的な色っぽさが多分出てきてしまって、これなんて言うんだ、本当に、におこがましいんですけど似てるのかもしれないですね。嬉しいです。これ褒め言葉として受けておきます。でも断じて出そうと思って出したわけではないです。本当にでもこう緊張したんですよ、この撮影。めちゃめちゃ緊張して、まあいかに、私大学生経験したことなかったんですけど、この役が普通の大学生の役だったので、いかに普通の大学生をやるかっていうのめちゃめちゃ難しくって、YouTube で大学生って調べて、大学生って普段どういうことしてるんだろうなって、サークルとかあるじゃないですか。なんか講義とかも受けたことないので、そういうの調べて、こういう感じなんだって思って、普通の大学生を演じるのにちょっと工夫したりしましたね。そうですね、自分的にはまあ 100% 今の自分の 100% だったんですけど、やっぱり放送を見て、あ、こここうだったのなってすごく反省することがいっぱいあった回だったんですけど、なんか自分の経験を積むのにすごくありがたい時間だったなと思いますし、これからも頑張りたいなと思いました。はい、愛知県39歳男性、チャーリーハマさん、ありがとうございます。先日発売されたブロディの日向坂ラジオ特集では、スージーの名言としてラジオのためなら銀杏も踏む女が選ばれていましたね。最近のスージーはどうでしょうか。ラジオのために身を削ったエピソードはありますか。そうだな、最近スカイツリーのキャンペーンがあったんですけど、日向坂46がスカイツリーさんとコラボさせていただいたんですけど、それで本人と写真を撮れるブースがあるんですね。番号を選んで、推し面を選んで、スカイツリーのその展望デッキで本人と写真が撮れる、本 本人と写真が撮ったように見えるところがあるんですけど、そこで自分と撮ってきました。なんと店員さんには気づかれず。でも結構恥ずかしくないですか？マスクをしないで39番でって言って自分選ぶんですよ。そしたら、推しメンの方が隣に来られますので、ポーズを取ってお待ちくださいって言われて、自分だと気づかれなかったという、気づかれなかったわけじゃないですけど、そんぐらいですかね。じゃあもうなんかあれですか、車ピンクに塗った方がいいかな。でも正直本当に車カービィ色にしたいなって思ってて、いやただジムニーシエラジャングルグリーンが好きで買ったっていう身としては、ちょっとそのグリーンを染めるのはファンの人的にもなんで染めたんだってなっちゃうかなと思って、でもカービィピンクにしたいかもしれないです。じゃあちょっと1年もうちょっと楽しんで、あのジャングルグリーンをちょっと私のメンタルが整い次第やらせていただきますかな。はい、ということでメールありがとうございました。次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを1枚紹介します。さあ今日の無茶ぶりは何でしょうか。新潟県33歳男性、情熱マーガレットさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。先日の日向坂46時間テレビのドッジボール企画で見事最後まで避け切ったスージー、あ、ドッジボール企画だね。しかしそのせいでスージーの自分のチャームポイントをセクシー一言で言うという罰ゲームが見られなかったことだけが心残りです。本当かな、スージーのチャームポイントをセクシー一言で言ってもらえないでしょうか。いやこれね、私ドッジボール結構ガチになっちゃうんですよね。あ、ごめん、無駄話すぎてしまいますね。ドッジボールで逃げ切るのめちゃめちゃ得意で、小学生の頃からラストの一人に残るぐらいドッジボールで逃げ切るの超得意だったんですよ。だから多分私誰と勝負してもドッジボール当てられないっていう自信があります。ということでいきたいと思います。私のチャームポイントは目の下の枕。いやセクシーでしたね。色っぽさ出ちゃった。多分だから 100% でやっちゃうとセクシーすぎて多分放送禁止になっちゃうから、まだお昼なんで。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。ふわこいチーズケーキ抹茶味。ふわこいチーズケーキに抹茶味が登場です。抹茶と楽しむ新食感チーズケーキということで、ふわふわチーズと宇治抹茶を加えた滑らかチーズのハーモニーが楽しめるそうです。お値段は税込み268円ということで、ちなみに沖縄では発売されていませんのでご注意ください。今日は試食ができます。すごーい。あ、このスプーンですね、出ました、うちカフェスプーン、私の大好きな。皆さんこれ2個とかもらってっちゃダメですよ、1個もらってくださいね。もうチーズケーキ大好き。このふわこいチーズケーキ、多分あの私前もこのふわこいチーズケーキ自分の回の時に食べて、まさかまた抹茶味をここで食べられると。見てください、実はねこれ下に何て言うんですか、サクサクのビスケットがあって、ちょっとタルト風味なんですよ。じゃあいただきたいと思います。嬉しい。はあ、聞いて聞いて、シュワシュワやんでー。嬉しいよね、食べ物が目の前にあるのが嬉しすぎて。いただきます。デリシャスージー。セクシー富田、セクシーデリシャスージー出ました。うわ美味しい。抹茶でも抹茶濃すぎないかもです。なんか抹茶抹茶してなくて、ちゃんとチーズケーキと抹茶がどっちも喧嘩せずにいいバランスで、抹茶とチーズが混ざり合ってるわけではなく、チーズと抹茶をどっちも同じぐらい50-50で楽しめる、そんな美味しさで。これあれですよ、多分抹茶のところがちょっとテリーヌっぽくなっててちょっとテリーヌっぽくなってて、こっちのチーズケーキの部分はちょっとあのムースみたいになっててテリーヌ&ムース&ビスケッツ、めっちゃ美味しい。ごめんなさい、これ食べていいですか。聞こえます？サクサクしてる。うまっ。これぜひ抹茶好きの方には絶対食べていただきたいです。美味しい。 ちなみに今ならローソンアプリに対象のむぎょこいチーズケーキ、ふわこいチーズケーキ、そして先ほど紹介したふわこいチーズケーキ抹茶味の3品が30円引きになるクーポン配信だそうですよ。クーポンが使えるのは7月29日まで。お買い物の前はローソンアプリのクーポンチェックをお忘れなく。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46富田鈴香がお送りしてきました。なんか改めて思うんですけど、日向坂46富田鈴香ってめっちゃ言いにくいですよね。富田鈴香って名前ってめちゃめちゃ言いにくくないですか？いつも早口言葉みたいな名前だなって自分で思ってます。富田鈴香、日向坂46、篠原涼子。絶対ダメですよ。いやもう私本当どこまで行ったら怒られるのかなって最近ビクビクしてきてます。いつか、はい、直々に謝罪させていただきに行きたいと思います、篠原涼子さんに。だから本当にもうこの日向坂46ほっと一息のもう私の回がもう爆売れしたら、ぜひゲストに篠原涼子さんをお呼びさせていただけないでしょうか。いやちょっとだからちょっと爆売れしましょう。ほっと一息。はい。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46。ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46。富田鈴香でした。来週も私が出演です。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。皆さんこんにちは、日向坂46の篠原鈴香です。ここからはねもうオーディなので、はい、富田鈴香です。収録が終わりました。アフタートークに行きたいと思います。そうですね、最近私アニメ普段見ないんですけど、最近一個メイドインアビスっていう映画じゃないや、アニメを見始めて、なんと3日間ぐらいで、シーズン2個と映画1本見終わっちゃいました。びっくり。私アニメとか本当に見ないんですよ。アニメも漫画も本当に見ないんですけど、めっちゃ激ハマりしちゃって、なんかまあ作られた世界なんですけど、その町になんか奈落のおい大きな穴があるんですね。で探検家がその穴の底を目指して挑んでいくっていう物語で、でその穴が1層2層3層とかいう、なんていうんですかね、世界に分かれてるんですね。で下の3層とか4層とか5層とかに行けば行くほど副作用みたいなのが出てきちゃって、なんか上に上がろうとすると血が全身から吹き出してきちゃうみたいな、そう結構グロテスクな描写もあるんですけど、このアニメめちゃめちゃ面白くって見切っちゃったっていう。その話、何かオチあるの？え、ないです。オチはないです。オーディはオチないです、ね、はい、見たっていう話でした。お知らせです。メイドインアビスを見切ったというお知らせでした。はい、あとはまあ7月に富士スピードウェイに行くというお知らせぐらいですね。はい。ああ、そうですね。YouTube でジムニーシエラ洗車しに行きました。YouTube のために洗車してなかったので、6ヶ月洗車してなかったんですけど、コメント欄荒れないでくださいって言いつつ、やっぱり車好きの方には半年洗車しないのはちょっとありえないということで、本当に誠に申し訳ありませんでした。そうなんです。実は、駐車場が野外じゃないんですよ。なんていうの、機械式みたいな感じだったんで、はい、そんなには汚れないんですけど、やっぱり汚れが硬くって、ちょっと水で洗う時じゃあんなに落ちないもんなんだなと思って、ピッカピカになってびっくりしました。しかもめっちゃ汗かきましたし、自分で洗車するのってこんな大変なんだって。2週間に1回ぐらいやらなきゃいけないんですよね、洗車って。え、なんか車好きの方は2週間に1回やるって言われました。でも大体みんなやっぱりコイン洗車行く、あれコイン洗車ってやってもらえる方でしたっけ、店員さんにやっていただくってことですかね。なんか ドライバーの方に聞いたらそういうところに持ってく人が多いらしくって、やっぱ時間ないとちょっとできないのかなと思うんですけど、高いですか？あー、そうですね。なんか私も今回この場所を借りてやらせていただいたんですけど、なんかセットとかも揃えないといけないらしいですね、自分でやるってなったら。クロスとか洗剤とかバケツとか、なのでそういうの揃えて行きたいなとは思いました。あの本当これ長ズボン履いてたんですけど、やっぱりちょっと暑苦しすぎると思って、もう汗ダクダクでした。あ、富田鈴鹿と一緒に洋服ずぶ濡れ鈴鹿も期待していましたが、そこまではやらず洋服ずぶ濡れですか、求めてましたか。ごめんなさい、あの私本当真面目すぎてただただ1時間半真面目に洗車するっていう。確かにちょっと最近自分も保守的になってきてるなっていう気持ちがちょっとあって、ちょっとぶ自分ぶち壊すコーナーそろそろやらないといけないかもしれないですね私何回から破る挑戦してるんだろう今までじゃあやりましょう、ぜひ。はい、ということで、はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組メッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしています。ということで、また来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。